はい、カルロスです。今週は台湾スペシャルとしてお送りしたいなと思います。まず前半は僕が昨年の秋に現地を訪れた際のレポートをお送りいたします。もともとはコンちゃんと、カオシュン、まあ、タカオですね。そこから台北をですね、まあ、弾丸で回ろうと。まあ、そういう企画だったんですけども、まあ、ちょっといろんな事情がありまして、急遽僕の一人旅となりました。その様子の報告となります。また、台北滞在中にですね、耳かき屋さんで有名な東方サブロの店ですね。まあ一応スモーキーにも何回か、お話をしてるんですけど、また行ってきましてですね、まあその時の詳しいところをですね、スタジオスモーキー .com の方でも、まあ紹介しておりますんで、よろしければご覧ください。後半は、コンちゃんのコーナー、台湾万有記です。台湾マスターのコンちゃんが初心者におすすめする台湾の楽しみ方、第2回目となります。海外旅行初心者でも十分に楽しめるのが台湾なんですけども、まあそこをですね、さらに深めていくためのお話を、コンちゃんならではの視点でお送りしています。それではスタジオスモーキー始まります。カルスです。実は先日ですね、台湾ツアーをコンちゃんと行く予定だったんですけどなんとなんと前日に仕事が多忙につき行けませんという話がありまして、まあこれしょうがないですよね、うんうん、でちょっと考えてみたんですよ、どうしようかなと。でコンちゃんのコーナーの、まあ、台湾万有記ですね、この時に、まあ、台湾ツアーも安全であって日本語も通じます、で、うん、海外旅行 の, その初心者の人に対してはすごくいい場所ですよということを言ってたんで、あ、なるほどと。僕も台湾で実は2年ぶりで、かつ2回目なんですよ、うんうん、でまあ初心者ですよね。でこれは多分コンちゃんが思うところ の, その初めて台湾に行く人たちがたどるべきルートを多分今回僕が体感した方がいいんじゃないのかな思いましたんで、まあ、しかも僕の場合は1泊3日というね、まあ、弾丸なわけですから、
いわゆるコンさんのコーナーの実践編、
そうそうそう、その通りその通りその通りですよ。コンちゃんが非常にもういきなり来れなくなっちゃって無念なわけですよ、うん、その無念さをねやっぱり晴らすべき、はい、コンちゃんが思うところの、まあ、初心者向けの台湾、まあ、台北ですね、これをちょっと体感してこようかなと思いましたんで、まあ、そういうちょっと趣旨でね聞いていただければと思いますけど、皆さんの台湾ってどうですか、総合さん行かれたことは。
僕行ったことない、興味はすごいありますけど。
マルキーは。
僕もないですよ。
ないんだ。チャンピーは。
僕もないですね。
カンジョさんは。
もう何度も
ありますよ、チャンピーね
東京より近いです。
飛行機で那覇からどれぐらいなんですか、台北って。
もう早い時であれば40分。
40分
本当、
じゃあ九州行くよりも近い。
全然近いですよ。
本当ですか。
上がって降りるイメージ。
あ、その伊丹から徳島に行くようなイメージですね。
そうです
そう。難しい。
いや、あれもそうなんです。僕一回乗ったことあるんですけど、伊丹から徳島に飛行機で行ったんですよ。うん、なんでそういう飛行機で覚えてないんですけど、上がったかなと思ったらもう降りるんですよね。ね、本当そんな感じですよね。まあそれとして、で今回実はスクートという LCC を使って行ったんですよね。うん、でまあなんでかというと、まあ単純に運賃が安かったからなんですけど、その分ねちょっとさっきも言いましたけど、一泊三日っていうちょっと、ね、強行軍になりました。まあ、行きはねすごく普通の便で、まあ、行きはもう昼間に着くような感じだったんですけど、まあ、若干ねそこからの行程はコンちゃんが思うところと若干ちょっと僕なりにアレンジを加えてますけど、まず朝の、便がですね10時発、あ、ごめんなさい、じゃあ11時40分ぐらいの便だったかな。だから台北に着くのが、昼の2時半ぐらいなんですよね。ここまで3時間ちょっとぐらいですから、3時間半ぐらいなんです。
成田からですか。
成田からですね。そうですね。成田から行きました。でスクートで行きました。
スクートってどうですか、はい、機内とかシートとかの
様子。そうですね。前回のバンコクの時も利用したんですけど、機材が 787を使ってるので比較的広いんですよ、はい、でただね今回ちょっとあの後でもブログにも貼り付けますけど、うん、一つ判明したのが、うん、あの僕バルクヘッドのエコノミーのバルクヘッドを使ったんですよ、うん、でスクートって2つゾーンがあって、うん、ビジネスのゾーン、うん、一番最初は一番前がビジネスのゾーン、うん、これはあの JAL でいうところのクラス J みたいなシートです、はいはい、で次がサイレントゾーンっていうのがあるんですよ、うん、だからまあ静かにしましょうねっていうのね、うん、そこの僕バルクヘッドの席に座ってます、うん、要するにあの前に椅子がない、うん、要するに足元が広いやつですね、うん、でこのバルクヘッドの席でくせ者があった。バルクヘッドの席っていうのは一個一個のシートが独立してるので、うん、普通のほら飛行機の座席って肘掛けがこう上がるじゃないですか、うんはいうん、上がらないですよ。肘掛けがもう完全にこう
固定されてる
壁になってるので、はい、固定されてるので動くことができないんですよ、うんうん、隣が空いてても、うん、ところが真ん中側の席の左側、うん、要するに ABC の D 列、うん、D 席と E 席っていうのは、うん、そこだけ中が
上がるんです。
上がるんだ。
開くのでアームレストが。だからもし広めの席が本当に欲しい人は、うんバルクヘッドの D 列を選択することを僕お勧めしますね。隣がいなければ
広くできる。
そう、うん、アームレストを上げて広めに使えるので、
うん、78なの
か。そうなんですよ、うん、今回僕ねあの台北行った時に隣誰もいなかったんですよ、うん、僕は ABC の C 席だったんですけど、うん、AB 空いてたんですよ、うん、空いてたのにそのアームレストが上がらないので活用できなかった広く使えなかった。
いや痛いなそ
れ。で後ろ見てたら後ろも入ってたんですけど、うん、後ろ3列もアームレストですから、うん、上げて、おばちゃんが寝てましたからね。
あそれが全くできない。
できなかった。なのであまあ僕みたいな体でかい人で、うん、バルクヘッドを選ぶ人は、うん、広さを優先するのであれば僕は D 席をおすすめしますね。うん D 席ってのは通路側なので、おおむね真ん中の席って一番最後になるので、うん、そうすると開く確率は結構高いんですよね。そうすると D 席と E 席を1人でその独占できる、うん、あの余地が生まれますので、うん、これは D 席しか多分取れない得点ですね、うん、これは、はい、で LCC って1回席決めちゃうとその席替え後で変えようと思っても、うん、お金取られちゃうんですよ、うん、だから最初からそこを選ぶことをお勧めします、うん、あと787なんで比較的座席も広いですし、うん、あの機材が比較的そのストレスがない機材なので非常に楽ですから、うん、LCC としては非常に贅沢かなと思いますね、はい、でまあそれでまあ2時半ぐらいですかね、うん桃園っていう空港です、ね、で台湾での空港が2つあります、うん、桃園空港とあと松山空港、うん、でイメージとしては松山というのが、羽田みたいなんですね、はい、で桃園が成田と思ってください、うん、距離感でいうと、うん、だから松山っていうのは基本的にすごい便利なんですよ、うん、だからJAL とかアナで行く人はみんな松山です、うん、で我々みたいな貧乏人が行くのは、まあ、LCC 使いますからやっぱり桃園になるわけですよね、うんはい、でもしょうがないですね。で空港を降り立つと非常に桃園空港ってコンパクトな空港で使いやすいんですよね、うん、でまずは僕は、現地通貨を得るために僕は両替しないです、うん、
キャッシングです。
キャッシングです、はい、
うちの方がいい
んです。絶対いいですね。キャッシングは絶対いいです。レートは絶対いいので、で空港 その出口を出てバスターミナルに向かうその途中に、キャッシングゾーンがありますの でビザカードかマスターであればキャッシングできますので、これを使ってもらってですね、そこで両替のキャッシングしてください。でその流れのままに直進して、で1階に降りていくと、台北行きのバスターミナルがあるんです。これは台北行きだけじゃなくて、他の地方に行く長距離バスもありますのでね、まあ、主にバスターミナル、あの台北行きですね。で、あの国光かな、国が光ると書いて、本当の読み方は分かんないですけど、国光運輸か国光バスか分かりませんけど、それを選んでください。これは、15分とか20分に1分ぐらい来るんで、どんどん来ますから。
あ、難しい国ですよね。
難しい国です、はい、あの簡単、あ、反対地ですかね、はい、はい、それを乗れば台北までおおむね1時間強ぐらいで、
あ、結構かかるんですね。
結構成田なんでイメージとしては、はい、それで行きますね。
桃園ってじゃあ
桃園ですね、はい、うん、桃園ですね、はい、で高速乗って1時間ちょっとぐらいでおおむね台北駅に着きますね、うん、
いくらぐらいですか。
125台湾ドルかける 3.5 ぐらいなので、おおむね500円弱ぐらいですかね。非常に安いものですね。はい、でバスはあのちょっと一昔前のリムジンバスみたいな感じで、まあまあ広いんですよ。ただまあクーラーは非常に効いてますから、ね、LCC もそうなんですけど、これはあの夏場でも上に羽織るものがいいですね。
いいですもんね。
はい、でこれね結構忘れがちなんですよ。そういう方は成田であればですね、ターミナル2が多いと思うんですけど、入ったすぐのところにユニクロがありますから、
はいはいはい、
ユニクロは8時から遊ばれてます、うんうん、なので僕もよくやるんですけど、出張の時に慣れていく時って結構忘れるのがベルト、うんうん、あの意外に行きは私服で行きますからね、うん、あ忘れるのはベルト、うん、あと靴下、うんうん、意外と忘れる、あとハンカチ、うん、これ忘れがちなんですよ、うん、で LCC で行く場合はその上着ね、特に夏場、うん、半袖に短パンで行きますでしょ、うん、そうすると上に羽織るの忘れちゃいますね、うん、そうするとその近くの、成田のユニクロで行けば夏でもちゃんと羽織るものが売ってますし、それもあのコンパクトにまとめられる袋のやつが売ってますんで、これはぜひ忘れてしまったと思ったらすぐユニクロって8時から入ってますのでね、はい、まあ、これはいいとして、でまあ桃園から台北駅に着きました。台北駅ってのは本当に大きな駅なんですけど、まあ非常にとは言いながら東京駅ほど複雑じゃないので非常に分かりやすいですね。で今回は台北駅から、そうですね、おなじみかどうか分かりませんけど、耳かき屋さんに、東方三郎の家に今回も実は行ってまいりまして、
まずはそこ、
まずはそこに行こうと。で台北駅から一回中山まで行かなきゃいけないのかなと思ったんですけど、Google マップで見ると歩いても15分かかんないですね。で、あんまり暑くなかったので、うん、これはもうちょっとあの散歩がてら、うん、あのバスとであの飛行機とバスで結構長い間、うん、乗り物乗ってたんでちょっと歩きたいなと思って、で台北駅から東方三郎の家まで、うん、Google マップ頼りに歩いてみたんですね。そうするとおおむねね15分ぐらいで着きましたね。
1キロかそこら、
いや1キロ 1.5 キロぐらいですかね。だから1駅なんで実質なんですね。だからちょっとまあそぞろ歩きを兼ねて、うん、Google マップあの台湾使いますんでね、うん、あの中国と本土と違って、うん、これは結構いいんじゃないのかなと。
ちなみに台北は移動手段は何がメジャーなんですか。は
い、台北市内ってこと、
市内、
市内はやっぱ地下鉄ですね、ですね、はいはい、でも地下鉄で行くにしても中山の駅まで地下街でつながってるので、うん、あんまり乗り意味がない。要するにかんものすごく簡単なこと言うと、うん、東西線みたいなもんですよ。東西線の東京駅と大手町みたいなもんですよね、
はいはい、ああ別に乗らなくても
いいよみたいな、そんなイメージ、距離感もそんなイメージ、場合によっちゃその、うん、要するに、京葉線乗るために、うん、東京駅じゃなくてあの有楽町の方がいいよみたいな、
はいはいはい、
距離感でそんな感じですよ、うん、あれは、はいはい、で東方三郎の家に行きました、うん、で、まあ、2年ぶりですよ、うん、前回はもうびっくりするぐらい、うん、もう取れちゃって
取れちゃって、
はい、で今回はどうかなと思ってました。うん、で前いたねあの、うん、おばちゃんもいてくれてですね、うん、このおばちゃん日本語が通じますんで、うんうん、はい、本人は日本語できませんって言いますけど、うん、全然通じますんで、
じゃあもう全然その言葉喋れない日本の方が言っても全然問題ないです、
ね、全然問題ないですね、はい、
で成果の方は、
成果の方はこれまたねすごいのまた取れちゃった
やっぱ2年でたまるもん
だね。いやたまるもんだね、びっくりしちゃった。もうね、もうまた耳の中がこう、うん、すっきりしちゃって、あの聴力が上がったみたいな感じで、
はいはい、そんだけ、はい、普段耳かきしてても そんだけもすごく取れて
る、すごい取れるんですよ、これ気持ちいいのよ。
そのプライベートの話ですね、はい、カサカサの人と、はい、まあ、しっとり系と、
あのね、これ前も同じこと聞いてるのよ覚えてないかもしれない、
覚えてる、
同じこと聞いた、俺はカサカサだったけどね。でこれね、
どのくらいとどういう取り方してるから、
歯医者さんって、うん、そのなんかこうどうですか、こうヘッドにこう、うん、ミラー系のスコープみたいにつけて、うん、でこうチグがなんか使いながらやるじゃないですか、うん、あれと同じようなやつがあって、うん、耳垢をかき出すためのチグが何種類かあるんですね、
うん、7つ道具みたいな、
そうそうそうそうそう、
ちなみにシェブリアプリもあるん
ですか。ある
この間行った時、うん、僕 やらなかったんですけど、うん、やらないというかあるっていうことしか知らないんですけど、うんうんうん、あのシェミニャックはあの美容室に行くと、
はいはいはい、あその東方三郎の家もこれね床屋なんですよ、
はい、でそのメニューの中にアイクリーム、
そうそうそう、
あアイクリームじゃない、医薬クリーム、医薬クリームがあって、でその歯医者のようにライトを当てて、うん、であのピンセットなりする細いおなりをこう入れて
ね、
くれるみたいな、
で書き出す、これね YouTube で見ると結構えぐい、あの映像あるの、特にあのカンボジア周辺はあるの、じゃちょっとねこれね、あの衛生面で心配だっていう人も中にいるので、そういう人にお勧めしませんけども、まあそうでもないよっていう人はぜひ一回試してみてもらいたいですね。おおむね20分から25分ぐらいの施術で右と左の意味があります、は
い、
で、
気持ちいいだろうな、
はい、で料金は400台湾ドルなんで、おおむね1400円ぐらい、十分にその値段代としてはまあ安いかなと思います。
耳かきっていうのは どういう言葉で書いてあるんですか、その漢字。いや
漢字はね、難しい字なの、耳をね、なんかこう、わかんない、あのね、なんつったらいいんだろう、日本語にはない、いわゆる反対字ですから、わかんないですね。でもこれは、地元、後で話しますけど、台湾人の友達に話をすると、知らなかったですね、その場所。行きたいって言ってましたね。
あ、次々に知らなかった
もん。そう、もう、東方三郎の家はもう耳かき始めて35年とかっていう世界なので、非常に歴史のあるお店ですから、ぜひ行きたいとか言ってましたけど。
台湾の方たちにとってその外で耳かき頼むっていうのは結構
当たり前、うん、別にそんなにおかしなことじゃないみたい。だから耳かき店は結構台湾はあるみたいですよ。あの、うん、東方三郎以外でも結構あるみたい。
じゃ2年ぶりに行ってたくさん出ちゃって、はい、何この日本人みたいな感じだったんですかね。とも、
うん、それはないと思うけどね、うん、
毎年やっぱり台湾に
行って、いやそれはやっぱり、うん、あの行くんじゃないの、うんうん、日本人のお客さんも結構みたいだし、変なんですけど、あの台南に住んでる前原さん、
はいはいはい、
彼もあの我々からそういう話を聞いて、うん、彼も行ってますからね、
うん、
はい、東方三郎に彼のブログにバッチリ載ってます。
あ、そうですよね、は
い、ちなみに量ってどのくらい取れるんですか。
あのね、ぶっちゃけ写真撮って残しておきたいくらいの量が撮れるんだけど、ただ基本耳垢だからね、あんまり人様見せるもんじゃないよねっていう話ですよ。
例えばどういう、
ね、どれぐらいって言ったんじゃ、明らかに物体があるって感じ。
鼻くそで言ったら何個分ぐらいですか。
難しいね、その質問は。
以前、僕が、日本の身近で、うん、あの耳鼻科で、うん、掃除した時は、うん、この小指の関節の半分ぐらいかな、
うんうんうんうん、
ボカッと出てきた。
そうね、
だからそれは普段耳かきしてるにもかかわらず、うん、そういう普段取れてないものがあるってことなんですか。
簡単に言うと、小指の爪ぐらいの面積の耳垢が、うん、どうだろう、
ペロッと
取れて、で多い人でこれが 2,30 個くらい取れる。
2,30 個取れる、
取れるのよ。
え、 2,30 個
は、俺最初そうだったの。
2,30 個
取れる、
そんなにすごい、
めっちゃ取れる。取れるの、これが
2,30 個
取れる、取れる、両耳よ、もちろん、
うん、すごいな、それ、
それぐらい取れる。
それちょっとマジで行きたい。
いや、だから、ね、あのね、初めてやってもらった時のその耳の奥に鳴り響いたその異音ね、うん、
そっか、あの、撮ってる音がやっぱり伝わるわけですからね、
うん、聞こえますから、最初ビリバリバリっていう音が聞こえたんです
よ。剥がすような
剥がすような音が、何かを引っぺがす音が聞こえたんですよ。僕怖かったですよ、
はい、
怖かった。でも明らかにその音が聞こえたんですよ。
でその剥がすってことじゃないんだ、つまんで剥がしたってことですか。
あの、何かで器具でまず緩めて、うん、でピンセットでこう
つまみ剥がして引っ込むみたいな、
はい、でさらにその若干お湯かなんか水分を浸した綿棒やなんかで中を緩めて、でさらにまたかき出すみたいな。
そうなんですか、
はい、で今回はさすがにそこまではなかったんですけど、うん、まあ、小指の先ぐらいの面積もなかったんですけど、小指の爪の半分ぐらいのやつが同じぐらいの感じで取れた
っていう、うん、それ言ってみた
いでしょ。これこの爽快感半端じゃないですよ。
本当だ、すごいね。本当だ、気持ちいいけど、耳が通ったような感じ。
いや、だからもう右耳から左耳にこう、
は
い、
貫通ですか、ね、
貫通した感じですよ。清涼感、耳の穴にミントが入ったりとか、うん、極論すれば。で聴力もなんか明らかに良くなったかなみたいな。
そ
んな
感じ。それは良くなるでしょう。
はい。でこれをだから初日のその着いて2時半東園着きました。
ちなみに結構そこはいつも混んでらっしゃる。はい、
ね、僕が行った時は混んでなかったです。あんまり混んでないと思います。むしろ夜は混むと思います。
そう待たずにして
僕は待たなかったです。
もうすぐできて
しまう、はい、前回も待たずに済みました。だけど休みが不定期なので、念をどうしても行きたい人は電話して行った方がいいですね。だからあの、ブログに連絡先を、
はいはい
はい、貼り付けますので、おばちゃんも電話してから来た方がいいよって言ってましたから、はい、イメージとしてはだから、2時半に東園に着きました、うん、でバス乗って台北行ったのは4時半前だったんですよ、うん、でそこからまあ歩いて行きましたから5時前には東園に着いたんですね、うん、でそこから30分ぐらい施術して出てますから、うん、概ね5時ぐらいに僕は着いてるはずですね、はい、で終わって5時半ぐらいに店を出て、うん、でそこからホテルに、うん、あの向かいまして、でホテルは今回は、ですね、中高復興駅という、中高というのはあの中世史の中に考える、で復興は復興の復興、リカバリの復興ですね、あの日本でいうと銀座みたいなところなんですよね、はい、割と繁華な町 で、はい、でそこの駅の近いそのホテルに、うん、宿を取ったんですけど、これも前日に実はポンちゃんからダメだったんで前日取ったんですけど、うん、でただまあ個人旅行なので、うん、あんまり高いホテルはいらないじゃないですか、うん、サイトでゲストハウスはあんまりねちょっと気が引けるので、うん、じゃあまあエコノミータイプのまあ5000円から7000円ぐらいの予算で一泊を考えたんですけど、うん、で前回もちょっと僕これびっくりしたんですけど、これ台湾のホテルの特徴かもしれませんけど、それぐらいのホテルって雑居ビルのワンフロアホテルなんですよ、うん、要するにあの普通の僕が今回泊まったホテル1階がザラなんです、うん、あの橋4階のザラで、2階がナイトクラブが入ってる、うん、飲み屋なんですよね、で3階が別のホテル、うん、4階も別のホテルで、5階が僕が泊まった
ホテル、うん、各階でホテルの経営が違う、
はい、違うんです、その通りなんです、はい、でエレベーターを出たらホテルのフロントがあるみたいな、うん、だから日本のビジネスホテルなんていう人あれ見たら分かんないですね、うん、
建物丸ごとホテルっていうつもりで行くとちょっと分かんないです、
ね、そう全くそれ分かんない、その代わり駅に直結だったり結構便利だったりするんですけど、でそこのホテルに泊まりました。今回は、6000円、1泊6000円です
ね、ちょっと高い方、
うん、いや普通のアベレージの、要するにエコノミーホテルのアベレージぐらいの価格だよね、あれだと。ほんでトイレバス、ダブルルーム、おおむねどうだろう20平米ぐらい、あまあまあ広いですね。
でも結構スタンダード
な、スタンダードな、でそういうホテルの特徴は窓がないんですよ、やっぱり。
窓がない
んだ。窓がない、雑居ビルだからやっぱり、うん、基本窓がないです。あっても開かないんですよ、うん、あっても小あの明かり、小明かりを取るぐらいの窓なの でそれはやっぱりちょっと覚悟していかないといけないんですよね。であんまりそのね、そういう雑居ビルなんでちょっとジメッとした感じがありますよね、一般のホテルと違って風通しが悪いですから、うん、からそこはしょうがないです。ただまあ、
うん、まあ、でもそれ以外で特に不満、
うん、まあ、特にないですね、うん、あの間違ってもウォシュレットはついてないですから、うん、そういうところね。ただまあ寝るだけなので、まあ、いいかなと思いますね、うん、まあそこに、まあ、
水圧とかは大丈夫、
まあまあ大丈夫だった、うん、そこも大丈夫、ね、うん、でまあそこで一泊しまして、でその日の夜はね、あのこれはもしそういう人がいればの話なんですけども、僕はまあ、 あの一応台北に知り合いがいるので2日間ともディナーはその知り合いと取りました、うんうんうん、だけどまあ原則、まあ、初めて行く人は当然知り合いもいないわけですから、うんうん、僕はその分 そこは行けなかったんですけど、うん、もし初めて行かれる方であれば夜市に行ってくださいと言いたいんですよね、うんうんうん、で一番大きな夜市はシーリンっていう、うん、はい、あの侍武士の武士に林と書いて、うんうんうん、シーリンと読むんですけども、うんうん、ここの夜市っていうのは地下鉄のシーリン駅っていうのがあるので、そこから徒歩で、すぐです、もう5分ぐらい、うんうんうん、これはあの2年前初めて行った時にコンちゃんに連れてってもらったんですけど、これは大きな夜市がありますので、非常にあの食事もできますし、うん、シーリンの夜市ってあのフードコートも実はある場所があります、地下にあるので、はい、そこで、まあ、あの台湾料理をね、ルーローハンとか美味しいやついっぱい食べられますし、で歩きながらコショウ餅とかね、ああいう食べ歩きもできますので、非常にあれはいいと思うんですね。
テレビでもなんかわらじの大きさもなんか
そうそうそうそう、あるよね、あのわらじの大きさの唐揚げかな、ね、あるよね、あれは非常におすすめできるし、あといろんなところに夜市がありますので、だから台湾についてその Google マップに夜市って一発検索入れるといっぱい出てきますから、でだいたい駅に近いんですよ、非常に便利ですよね、
で結構手頃な価格で美味しいものが、
そうそうそう、おっしゃるとおりです。だから概ね ルーローハンって日本で言ったらちっちゃなお茶碗にご飯が入ってて、うん、その上に魚の肉なんですかね、あれはね、魚のちょっと甘辛く醤油味がついて
る、ぶっかけ飯
ですね、ぶっかけ飯、そうそう、あれすごい美味しいんですけど、うん、あれがね、50台湾ドルなんですよ、大体5、60ぐらい、だからかける 3.5 と、まあまあ
200円
とか、うん、そんなもんですかね。
それを2つ3つ食べる感じですか。
いや、それとあと、まあ、スープとか、 あとビールとか飲んで、うん、まあおおむねそれでどうですかね、日本円で言ったら、まあ、600円とか700円ぐらい、ビールは瓶ビールですか、まあ、そんな風にやってもらえばいいかなと思います。
よく臭い豆腐とかで汁豆腐、
汁豆腐、 あれも屋台で売ってますから、あれも美味しいですよ、はい、はい、
揚げパンついてくるんですか。
揚げパンは、それは揚げパンじゃないんだって、あれは台湾のドーナツなんだって。そう、あれは鍋で出てきた、
うん、あ、常に作るんですか。
オーダーすればいいんですね、それは、はい、鍋料理の時とか、
あ、鍋料理、
そう、だから僕はそうでした、
浸して食べて、
そうそうそうそう、そう、
おかゆ的なものになんかそれつけて
る、ありますあります、イメージもつく、おかゆとかについてきますので、ね、はい、あれだから台湾人に言わせて、あれは台湾流のドーナツだとか言ってましたね。
あ、そうですね。僕らの揚げパンっていう、
ね、揚げパン、僕らの揚げパンですけど、まあ、まあ同じようなニュアンス
ですけど、まあそうでしょうね、
はい、で、まあその日は僕実は台湾に、台北に野球部時代の後輩が実は住んでまして、うん、もう移住して5年ぐらいなのかな、で2人いるんですよ、でその2人実は幼馴染で、でなぜか仲良くね、台湾に、台北に移住してるんです
よ。その2人とも幼馴染、実はその移住してるお二方も幼馴染、は
い、2人が幼馴染、僕は幼馴染じゃないですよ、
はいはい、なるほどなるほど、
はい、その2人が幼馴染、はい、僕と彼らはもう年は一回り以上離れてますから、はい、で、まあ、コンちゃんがちょっとダメになっちゃったんで、うんうん、じゃあそいつらちょっと飯も食いたいな、うんうん、一回会いに来てくださいって言われてたんで、うん、で連絡取ってで飯食ってたんですけど、うんうん、まあ面白かったですね、もうさすがに4年も5年もそこでいますからね、うんうん、もう現地に馴染んじゃって、で特に何が後ろ盾があるわけじゃないので、うん、日系の企業に働いてそこにいるわけじゃないですから、ね、あ、そうなんだ、完全に現地採用ですから、うん、で一人は自分でビジネスしてますし、一人は現地で、はい、やってますしね、まあ北京語もやっぱり流暢ですし、うん、その台湾人との付き合い方ってやっぱ心得てますしね、うん、で面白かったですね、でいろいろ、まあ、実際どういう生活を送ってるか聞いてみたんですけど、大体ですね、その贅沢をしなければ生活費としては、まあ、台北市内は厳しいけどちょっと離れたところです、日本でいうと、まあ、埼玉とか千葉に住むような気持ちであれば、うん、家賃込みでおおむね6万円から7万円ぐらいあれば、うん、まあまあ生活はできますよと、いうことは言ってましたね、
家賃込みで、
家賃込みで、はい、うん、ある程度自炊もすることで、
で向こうの平均給与的なもので考えると、はいはい、どれぐらい、
ね、平均を出すの難しいんですけど、大体そいつらが言うところによると、うん、おおむね15万ぐらいが一つの目処になるんじゃないですかってことですね、う
ん、最近なんか落ちてきてるみたいで、はい、僕たまに行くんですけど、うんうん、12万ぐらいになってて、はいはい、
あ、本当ですか、
ひどかったら8万とか
って、8万とか、はいはい、
結構だから日本で働きたいって人、
そうですね、だから、まあ、そいつら一人は弁護士だったり、一人はまあ自分でね会社経営とかしているので、まあ、おおむね15万ぐらいだったらちょっと上の方かもしれません、
上ですね、
はい、でまあ6万ぐらいあればまあどうにか増えますよと、6万か7万ぐらいでその家賃とか食費ぐらい出せますよということは言ってましたね、はい、ちなみにベビーシッターを結構台湾で頼むことが多くて、まあ、夫婦共働きみたいですから、じゃあベビーシッターって我々にしてみたらほら、うん、1人のね、1ヶ月分ぐらいの給料払わなきゃいけないって話なんですか。でもね、聞いてたら平日5日間、うん、24時間預けるの前提で1ヶ月の費用が US ドルですけど800ドルぐらいって言われました。要は8万円ぐらい、日本の半額以下です、ね、
まあ、そうです、
ね、しかも日本の場合24時間じゃないですから、ベビーシッターで結構安いみたいですね。もちろん中にはやっぱりその台湾人じゃなくて、うん、そのインドネシア、フィリピンからメイド代わりに来てる人結構多いみたいですけど、それはまたちょっと料金だけ違うみたいですけど、おおむねベビーシッター代の相場が、まあ、24時間週5日で、まあ、8万円ぐらいっ って言ってましたね。なので、まあ、夫婦と共働きでも全然
やっていける。台湾もやっぱり夫婦と共働きっていうのが結構、
これはもう中華民族の共通ですね。
ね、
中、はい、
大陸側もみんなそうですよね。
大陸、うん、は基本的に、まあ、あの両親、
う
ん、要するに、あの、
うん、そうですね、一緒に住んで、
それはやっぱりあの要するにその一人っ子政策の影響もあるんですけど、はいはいはい、台湾はそれじゃないですから、
ね、うん、
だからあんまり両親がその大陸みたいに面倒をぴったり見るかというとそうでもないみたいなんですよ、
う
ん、はい、そこは基本的に夫婦が見て、
うん、
ほんでその必要に応じてベビーシッターにとって、うん、それダブルインカムなので、
うん、
まあ、さっきの話じゃなくて、まあ、仮に1人15万稼ぐとして、うん、台湾人は別にあの男女その差別がないですから、うん、ここで30万ぐらい月収があるとすれば、うん、まあ、8万円ぐらい払っても、
うん、
まあまあいい生活できますよね。
夫婦の時間もできますからね。
そういうことですね、うん、ベビーシッターといえばですね、うん、でそういう産業も成り立つっていうわけで、うん、まあまあ合理的かなと思いましたね、うん、
はい、すぐやっぱそういう仕事ってあるんですか、失業率とか。
ね、台湾は仕事に関してはとりあえず困らんって言ってました。
やっぱりそうですか、
ね、とりあえず食うには困らんって言ってましたね。それは別に彼らが日本人だからっていう意味じゃなくて、基本的にはその食にあぶれることっていうのはあんまり考えにくいって言ってましたね。
まあ、例えばじゃあ、はい、ね、まあ、台湾に住んでみたいっていう日本の
方
でも結構、
うんうんうん、結構あるんじゃないですか、はい、やっぱり日本と台湾ってやっぱりそのあの正式な国交はないことになってますけど、
うんうんうん、
ただやっぱり経済的な結びつきは結構深いですし、うんうん、ですね、あともう一つはこれ昔もそうだったんですけど今もそうですけど、日本と中国、日本の会社と中国の会社が直接やると結構まずいことが結構あるんですよ、
うん、
要するにそのお互いいろんなその感情の行き違いとか言葉の行き違いとかありますよね、うん、でも台湾の会社を挟むと意外とうまくいくっていうのがあるんですよね。もっと言えば日本、台湾の会社は中国、トンガンのあたりを中心に工場いっぱい持ってますから、
うんうんうん、
だから取引は台湾の会社とします。だけど工場はトンガンですよってパターン結構あるんですけど、うんうん、結構こういうことがあるので、うん、日本 の, そのビジネス上の付き合い、台湾との付き合いっていうのは、
うん、
我々が持ってるよりも結構深いんですよね。
そう
です
ね、
はい、
シャープだって台湾の
結果そうそうそうそうそう、うん、これは意外とね、で特に台湾人というのはやっぱりそのすごくスマートなので、
うん、
日本人にも合わせることができるし、もちろん中華民族ですから中国語できますから、あ、北京語できますので、うん、中国人とのコミュニケーションも困らないし、もっと言えば英語も堪能なのでアメリカ人ともうまく使えるし、うん、すごく台湾という、まあ、僕はあえて国と言いますけども、そこ自体がもうある意味でっかい商社みたいなものなので、
うん、
だからそういう意味でうまく付き合っていけるのかなと思います、うん、だから日本とのビジネス上の付き合いも深いですから、うん、そういう意味では日本人が台湾に行ってもまあまあ職は見つかりやすいんじゃないのかなと思いますね、
う
ん、ただ北京語ができればなおよしって話です
ね。
これはまあ前原さんなんかに聞くは本当にいいんですけど、
うん、
僕は一応こな今度行った時に今行った時にあの感じたことなんですけどね、これは、うん、まあ、困ることないんだなっていう、うん、
難しいですよね、
はい、でもね、そう思うでしょ。でそいつらに僕聞いたの、野球部の後輩に、でいやお前そう言うけどね北京語って難しいよって言ったんですよ、うん、そしたら彼らが言うと初心者段階を突破するまでは厳しいって言ってました、
うん、
だからこれを突破すると全然簡単だ、
初心者段階、
要するに日常会話ができるまでは大変だ、うん、これを突破すると案外簡単ですよ、
初心者段階を突破したらビジネスはもう簡単だって、
うん、まあ簡単というかまあどうにかなるよ、
コツつかめる、
そうそうそうそう、どうにかなるよってこと、
ノリでいけるってことなのかな、
まあノリ、うん、そういうのも多少あるんだろうけど、2人とも口揃えて言ってて、でもう一つ言えばその後輩が1人現地で見つけた日本人の彼女も連れてきてくれたんで、ね、
うん、
でその子も同じこと言ってた、うん、その子はもともと別に北京語の素養があるわけ何でもなくて、うん、あのいわゆる、マッサージ師というか、
うん、
エステシャンだったんですけど、うん、で台湾にそのたまたまその日本で勤めた会社の出先があったんですが、うん、そこにまあ研修がてら、
うん、
そこに来てそこに着いちゃったんですけどね、
うん、
その子元北京語何もできなかったんですよ、
うん、
台湾も来たことなかった、
うん、
でも移住して3年でもう北京語普通に喋ってますよね、
うん、
だから結構その我々に見えとしては非常に北京語って発音も難しいし、うん、リスニングも難しいので、
うん、
結構ハードル高いかなと思いがちなんですけど、その一番苦しいその初心者段階を超えると、うん、案外そうでもない。あとやっぱり漢字の文化ですから、うん、
あ、はいはい、
これはやっぱ大きいって言ってましたね、
うん、
要するに文字であればある程度想像つくので、
うん、
はい、それは言ってましたね。
僕らが知ってる北京語って言えば
四三ですよ、四三、
うん、あ
読めよダ
メージ。読めよダメージ。
これは初心者ぐらい
です。それは初心者じゃないから、まともな敵語喋る人間の前に言えないけどね。そうそう、そう言ってましたね。はい、でもそれで初日の夜が明けて、2日目、
うん、
ホテルチェックアウトして、うん、でやっぱり最初の観光地はやっぱり9分、
うんうんうん
ね、
有名です
ね。有名な千と千尋の神隠しの場所、
うん、ジブリ、
ジブリ、はいはい、
温泉街、
はい、うん、そこに行こうよと思いまして、で基本的に9分に行く人って夜がいいのでライトアップされてるので、ね、うんうん、だから夜がいいんですけど、僕夜はまた台湾人の友達ディナーのやつとかあったので、うんうんうん、まあ、夕方まで帰ってきてなかったんですよね。で、まあ、しょうがないんで朝午前中10時ぐらいに出発しました。で9分に行き方いろいろあるんですけど、ダイレクトバスがその、中古復興駅から直通のバスが出てるんですよ、台北市内から。でこれで行けば、料金が120元かな、120元、うん、そうですね、120元で、時間にしておおむね2時間弱ぐらい着くんですよ、ね、
結構乗ってる、
結構乗ってるんですよね。で山なんで、すんごい山なんですよ、あれ、はい、でただまあ電車乗るよりも行きは便利ですし、うん、まあ、とりあえず最初なんで、まあ、直行バスで行こうと思って行きまして、でただ9分って9分でいいのかな、9分っていうのかな、9分でいいのかな、英語読むと 10分とか言うんですね、確かに、うん、まあ、一応今便宜上9分と呼ばせてるからね、うん、でそこってね、なんかすごい雨が多いエリア で僕が行った時ね、もう台北市内もやっぱり天気悪かったんですよね。そしたらやっぱ9分に着いたらやっぱり、ね、案の定雨が結構降ってて、で結構煙っちゃってて、
うん、
まあ、残念だったんですけど、まあしょうがないですね。
やっぱもうじゃあ1年を通してそういう
割と雨が多いエリア、なんでかっていうと山なんですよね、
はいはい、
で目の前が海なので、
うん、
やっぱり雨が降りやすい環境ですよね、はいはいはい、ただまあその分土曜日だったんですけど、昼間でしたけど、案外お客さん、観光客が思ったより多くなくて、
あ、
まあ、そこは結構過ごしやすかったというか、
うん、
あれやっぱり多いとね、動きにくいんで、うん、で坂の道をこう歩いていくので、うん、でもまあすごく良かったですね、景色もすごく良かったし、まあ、そこでお昼ご飯とか食べたりね、うん、まあ、しましたし。
どんなお昼ご飯食べたんですか？
ルーローハンと、鶏団子スープと、うん、台湾ビールで安かった、安いもんですね、ああいう観光地で食べても、うん、全部でどうだろう、200台湾ドルしなかったんじゃないかな、うん、だから600円ぐらいとか、そんな世代、
なんかその食堂で出会いとかなかったんですか？
残念ながらなかったね、
はい、あっちはなかったんですか、耳かき屋さんで
出会い、
出会い、ほら、その昔であれば、
いや
いわゆる
床屋そういう場所もあるんですけど台湾の場合はね、大陸と違ってそこは結構はっきりしてるみたい、昼間やってるとかまずないんじゃないかな、分かんないですけど、
今回あれですね、爽やかトラベルですね、
もう当たり前じゃないの、
当たり前じゃないの、さんが爽やかと、もういつもと一緒の爽やかトラベル、
何って最初に言ったじゃないの、こんちゃんが初心者におすすめするであろうコースをなぞろうと思って言ってるわけです
よ、女子旅的な、
女子旅的、そうそうそうでもね、カップルが多いですよ、カップルが、若いカップルがやっぱ給付も結構多かったし、日本人カップルで、で行きも結構カップルが多かった、だからね、初めて海外旅行に行くカップルがいたら台湾の2泊3日ちょうどいいかも、うん、
なるほどね、
近いし安全だし飯うまいし、
日本より安いです
ね、安いし、そうそうそう、
まあ、そのさっきの9分なんて、やっぱそのジブリ映画の映像
が、
まあ、一気にね、
そう、
今度も知れ渡って、
おっしゃる通りですよ、
なんかすごい、なんか提灯とかライトアップされて、すごい
幻想の価値ありますよね、はい、ただやっぱ夕方行って夜行くと、うん、もう半端ないぐらい人が多いみたいなんで、帰りがね、大変みたいですよ、
あそこは泊まれないんですか、
民宿とかあるよ、あるけど、そこもいっぱいでしょ、一回だから台北市内に戻ってきたりする、そうするともうとにかくバスに乗って台北市内まで行くか、タクシー乗って行くか、もしくはバスに乗って、僕はそのルートを使ったんですけど、その近くの、ルイファンとか言って電車の駅があるんです、そこまで行かなきゃいけないんですよ、ところがそのバスに乗れないさっていう話
で、でも昼間でもやっぱすごい良かったんです
ね、昼間良かったですね、昼間で良かった、天気悪かったけど良かった、はい、すごい良かったですね、でまあ、帰りはまあそこからバス乗って、うんうん、まあ、別にまた台北までバスで乗ってもしょうがないんで、うん、電車で戻ろうと思って、うんうん、そのルイファンっていう駅まで戻りまして、 そこから電車乗って台北市内まで、40分から45分ぐらいですかね。あ、はい、で行きまして、台北市内まで戻って、そこからあの台湾人の友人と食事に会ったんですね。で彼らとは、2年前台湾に行った時に会ってる、コンちゃんと一緒の時にコンちゃんとも当然会ってるわけですよ。でその友達の一人と僕は長い付き合い で、うん、で台湾に行った時にあの友達と一緒に飯食おうと思って、うん、で呼んでくれたのがその残り2人だったんですよ、うん、で今回も再会して、まあ、台湾人っていうのはねやっぱりねその気持ちがやっぱ優しいので、うん、本当になんつうのかな、同じ中華民族なのっていうぐらい、
違うんですか、
根本的に似てるんですよ。やっぱりメンツは重んじるし、例えば前回はね、晩ご飯ごちそうになっちゃったんで、うん、全くそのつもりなかったんですけども、今回はもう行く前からその僕のお友達に、あ、今回のディナーは僕が払うから、うん、そのつもりで入って連絡も前もと言ってたんですよ。だけどそれでもやっぱ払わせてくれないですよ、うん、要するにメンツの文化なので、うん、それは今君が台湾に来てるからやっぱりそれは我々払うべきなんで、うん、それはあなたに払わせるんじゃないんで、これは中国人と同じメンタリティ
です、うん、そうですよね、うん、
まあ、そこはやっぱり大陸の人間ともまあ似てるところがありますよね、うん、でまあそうやって食事終わって、でその日の僕は、夜はホテル取ってないんですよ、うん、次の日朝の6時半の便なので、なんでまあ彼らといろいろ話して、まあ、彼らも家庭があるので、うん、でまあ、10時過ぎぐらいですかね、うん、で別れて、その後まあ近くのバーとかで時間過ごして、うん、で桃園の駅まで、あ、どういうの、台北の駅まで戻って、うん、台北から桃園の駅までのバス、桃園の空港までバスって24時間なんですよ。深夜でも走ってて1時間に1本、うん、昼間は20分に1本ぐらい走ってますけど、うん、深夜は1時から5時ぐらいまでは、1時間に1本かもしくは45分に1本、そんな感じなんですよね、うん、でそれに乗って、桃園の空港に着いたのが、午前3時ぐらい、そうですね、飛行機が6時半なので、おおむね3時間ぐらい前に着きたいっていう指示があるんです。何があるか分からないですから、で行きまして、チェックインが終わって、そしたらあとやることないじゃないですか、ちょっと一服したいんですよね。そしたらそのチェックインカウンターがある周辺のソファーってみんな寝ちゃってるんで、あ座れもしないんですよ、うん、でちょっとまずいな、嫌だなと思って、で桃園 その1階にフードコートがあるんですよ、当然、うん、閉まってるんですけど、うん、そこは結構ね、あの人が少なくて、うん、ソファーもあるので結構あの仮眠取るにはちょうどいいですね、うん、はい、ちょうどいいですね。だけど寒いんで、うん、クーラーがめちゃ効いてるんで、だからダウンジャケットあっても良かったぐらいの感じですね、うん、はい、ほんでまあ6時半の飛行機で成田に戻ってきた。さすがに6時半のフライトはきつかったですけど、まあでもおおむねなんか良かったですね。あれはその男2人だとちょっと色気ないですけど、彼女ができて、まあ、旅行に行こうと思った時に、まあ、国内、例えばそれこそ北海道とか旅行行くのもいいんですけど、沖縄もそうですよね、いいんですけど、まあそんなにさ費用かかんないんで、台湾、僕今回はね1泊3日で、初日のディナーは僕みんな払いましたから、後輩ですからね、うん、で2日目のディナーはおごってもらいましたんで、まあ
それでプラマイゼロ
プラマイゼロみたいな感じですね、うん、それも含めて飛行機代とかホテル代とか、あと成田から、うん、東京駅までの往復のバス代とか含めても4万円ちょっとぐらいですよ、全部で、はい、飛行機代が1万6500円、うん、ホテルが6000円ですから、まあ、2万円ちょっとぐらいですね。あと普通のマッサージも行きましたからね、うん、はい、あの色じゃないですよ、
うん、今日は今回はあれ爽やかですよね、爽やか旅です、
ね、でもこれはね意図した爽やかさじゃなくて、実はもちろんですけど、うん、リンダーチャリンジ、噂
の噂
の、もう桃園に着いた瞬間からまた高速ミニに爽やか当然やりましたよ。
ティンダーは台湾であんまり普及してないですか、
ね、いや台湾はティンダー天国だって話聞いたんですよ。
そうなん
だ。で実際そのティンダーをオープンして、その現地 そのリスト、うん、もう要するにその右スワイプの限界まで来るまでたっぷり来たんですよ、うん、で通常というかこれまでの感覚で言うとまあ限界までやるとおおむね最低の 4,5 件ぐらいはマッチしておかしくないでしょ、うんうん、マッチしないのさ、一向にマッチしないので、まあ、僕の場合は、まあ、
現実3日弱ぐらいしか時間がないわけですよ、うんうんうん、でとにかくまたできるやつは右スワイプしてましたよ、うんうんうん、何スワイプしたか分かりませんだけどマッチしたの1件しかもメッセージ送ったら返事来ないっていう、もう僕の Tinder 史上最悪の伊藤選手の爽やかな旅になったっていうことなんですけども
Tinder で Tinder もなしだ
そうなかったでもねあの結構可愛い子がリストに上がりましたんでこれはちょっと戦略を考えてあのやれば意外とマッチは
笑いすぎないな。
いきなりチンダーだ
から。これがマルキースタイルだ
から。でも話聞いてすごいなんか企画なり
ましたね。楽しかったですよ。
なんか台湾に近いからいつでも行けるからいいやみたいな感じがあって、なかなかやっぱ行ってなかったんですけど、
はいはい。よかったですね。だからまあ、どうですかね、また LCC がとにかく飛んでるので、あのレガシーでも当然飛んでますけど、うん、LCC 日系でいうと、ピーチ、うんうん、これ、羽田桃園で、これ、弾丸ツアー使える深夜便で帰って、うん、行って帰るという便なんですけども、うん、成田便でいうと、バニラ、うん、バニラレアが実は1日ね、4便ぐらい飛んでるんですよ、実は、往復で、めっちゃ多いですよね、でこれが一番便としては使いやすいと思いますね。うん、あとジェットスターも飛んでます。じゃあジェットスターは、深夜着の深夜発なんですよ。あ、超使いにくいんですよ、ね、当院に着くのが 夜中の1時ぐらいで、で当院を出るのが夜中の2時ぐらいの便なんですよ。これはちょっと使えないなっていう気がしますね。
うまくいったらゼロ泊で行ける
って感じ。そう、うまくいったら、だからそれもだったらピーチでも行けるしね。
余裕があったらあの沖縄かますっても
いいかもしれないですよね。そういう手もありますよね。で僕が行ったスクートは、行きは、昼間の便なので非常にいいですね、うん、だけど帰りは6時半発の便なので、うん、ちょっと、まあ、状況によっては厳しいかなという気がします、うん、ただ台北市内で、まあ、夜中の1時過ぎまで遊んでいけば、うん、そこから台北駅まで戻って、うん、まあ、2時ぐらいに着いて2時半とかのバスに乗れば、うん、まあ、ちょうどいい感じで、うん、あの遠いの空港に着きますから。であとは、LCC でいうと台湾のあれタイガーエアとか、あの辺も飛んでますし、比較的その選択肢は広いの で費用もそんなに、やっぱり僕今言いましたけど4万円とか、まあ、5万円くらい見てもらえれば全然2泊3日であれば余裕で行けますね。あのツアーでもほら2万9800円とかありますけども、はい、あれって飛行機代とホテル代だけじゃないですか。要するに飲み食い含めて僕今行ってますからね、うんうん、5万円マッサージとかで入れて、うん、だからそれぐらいの部屋で行けますんで、うんうん、ぜひね、ちょっと初心者海外に1回行ってみたいなという方がいれば、
もし初めての方でも結構簡単
に、あ、もう全然大丈夫です、
観光できる、
全然大丈夫、問題は空港から台北までのアクセスさえ確保してしまえば大丈夫ですし、あと現地通貨の、なんですかね、引き出し方とか、うんうん、あとは、これ肝心なんですけど、これ日本人意外と考えないですけど、ビザがいらないですから、うんうん、日本人はビザなし多いですよね、うん、だけど国によってはいるところまだありますので、うん、台湾も当然いりませんし、うん、あと、日本語もやっぱり比較的通じますので、うん、はい、違和感もないですね、うん、で飯も中華料理大陸に比べれば癖がないので非常に美味しいです。だそういう意味では本当に初心者の方が行くには一番適している海外旅行、かつカップルで行くと喧嘩もしないで楽しい時間、
由来が深まるってやつです
ね。思いますね。はい。お勧めします。で、またちょっとブログに、現地で撮った動画とか、あと地下鉄の乗り方とか、うん、はい、あとバスのチケットの買い方とかっていうのをちょっと貼り付けておきますので、うん、貼り付けて、まあ、これ実際も貼り付けてますから、まあ、参考にね、ちょっと見てもらって、あと東方三郎の家の行き方とか、うん、
ぜひ本当に行ってみたいですね。
これね、絶対耳かきはね、行ってください。これは。はい、あの衛生面が心配な方はもうこれはやめてくださいね、だけど、まあ、それはもう気にしないで一回すっきりしたいよという方がいれば、これ男女関係なくちょっとね東方三郎の家に行っておばちゃんに耳かきやってもらってすっきりしてもらえばいいかなと思いますね。日本ではところこれできませんのでね、はい、ぜひ強くお勧めしたいなと思います。そんな感じで台湾旅でした。
北川の台湾漫遊記、時々韓国チュセヨ。今北川の台湾漫遊記、
ちょっと久しぶりなんですけど。
お久しぶりですね。ちょっとすみません。
こんちゃんところが久しぶり。
ちょっとね、僕は分かんないけど、忙しかったです
ね。そうだよね。
なんかちょっと、
はい。死にそうになってたもんね。まあ、たまたまちょっとね、はい、僕のちょっと台湾旅行記をね、
はいはいはい、
まあ、レポートとさせてもらってです
ね、はい、
まあ、それを、まあ、フォローするような形で、ちょっと、こ、は、ん、い、ちゃんコーナーでお願いできればな、なんて思ってる。
了解いたしました。
はいはい、
前回ちょっと時間空いちゃったんで、前回 の、
さらい
の、まとめというかおさらいをさせていただくとですね、
はいはい、
ちょっとポイント、一番最初にまあ行くときのポイントとして、まあ、大きく3つ挙げさせてもらったんですけど、はい、まずとにかく時間短くて行けるんで、あとお金安くて行けるんで、
はい、
その1回行って終わりにしないで、うん、まず1回リサーチに行って、次また調べて、
うん、
いろいろ興味持ったら、それを今日本で調べて、情報調べて、でもう1回行こう。何回かこう行くっていう前提でね、最初のフラット行ってほしいなと、ね、
だからあえて、まあ、欲求不満情動で行けと。
そうです、そうです、
そういうことですよね。
そうです、もうなんかいいんです、うんうんうん、いいんです、気になったものだけをこうつまみ食いしてきて、
はい、
で持ち帰って、そしたらまあ日本でもいろいろ情報手に入れますし、まあ、台湾行ったことある人なんて山ほどいると思うんで、うんうんうん、まあ、そういう人たちから話を聞いて、うん、また2度3度ちょっと行って満足してもらえばいいのかなということで、はい、まあ、気楽にまず一発行ってくださいと、うん、で2個目が、まあ、はい、言葉の心配は全くいらないんです、うんうん、それも勉強しなくていいですと、まず言ってくださいと。でもっと深い勉あの話がしたいなと思えば、もちろんそれは2度目3度目で勉強していけばいい話で、はい、1回目はもう勉強しなくていいですと、うん、
とにかく行けて
くださいと、
うんうん、
はい、であと、まあ、台湾といえばグルメの話なんですけど、
はいはいはいはい、
でもちろん夜市の台湾料理、うん、まあ、非常に美味しいです、
はい、
で変わったものもいっぱいあって楽しいんですけど、うんうん、台湾料理にこだわらずに、うん、まあ、中華料理、
中華料理も
あと、まあ、日本料理もいっぱい入ってるんで、はい、まあ、日本との違いを感じるっていう意味でも、まあ、そういったものも試してくださいねと。
要するに、あのレストランがあれば、
はい、
なんかピンときたらとにかく入れと。
そうです、そうです、まあ、台湾料理しか食べないって頭でいかない方がより楽しめるかなという
おっしゃる通り
ですね。ここですかね。で、一個ね、ちょっとこの間言い忘れたことがあって、
はい、
その日本料理って言っていいのかわからないんですけど、
ね、
僕結構向こうのカレーが異様にまずいなっていうことに気づきだして、でちょっと周りの人に聞いたら、
カレーライス、
カレーライスです。
インド的なカレーじゃなくてカレーライス。
インド的なカレーもまあなくはないんですけど、うんうん、そもそもインド的なカレーって数がすごい少なくて、
あ、そうなんだ。
まあその辺で見かけるっつうと日本風のカレーなんですよね、
はいはいはい、
欧風カレーというんですかね。うんうん、で見るとなんか日本のカレーよりも何ですか、はい、トッピングがこう乗ってる感じで豪華に見えて、うん、美味しそうに見えるんですよ、うんうんうん、見た目は。ところが食べるとまあことごとくまずいと。
肝心のルーがダメなんだ。
ルーがね、なんですかね、もうね、気が抜けてるというか、
ね、ボンカレーみたいなもんね。
いやいやいや、
もっとい
そんなボンカレーに失礼ですね。あの本当にね、なんていうんですかね、何のフックもないカレーで、見た目は美味しそうなんですよ、
はいはい、
で向こうの台湾人、日本にも来たことのある台湾人とかにも聞いたら、
はいはい、
やっぱ、うん、まずいんだと、
ダメだと
言うんですよ。で、なんでかなと思って、うんうん、向こうでカレー屋さんをやってる日本人に聞いたら、ええ、うん、塩分がダメなんですって、うん、台湾の方、濃い塩分が。
そうなんですか。
なんか中華料理とかだから味濃いめのもの全然いけるのかなと思ったら、
うん、
しょっぱいってことに対しては日本人よりはるかに敏感
だ
って
話
で、うん、で他の料理食べるとそんなには気にならなかった、うん、確かにスープとかすごいあっさりしてるというか、
うんうんうんうん、
それはなんか他のものが濃い味だからああいう水っぽいというかあっさりしたスープがいいのかなと思ってたんですけど、
うん
うんうん、塩分らしいんですよ、
基本は。
だからその辺もなんか、まあ、カレー食うと、うん、まあ、美味しいまずいは別にして、うん、その日本人との味覚の差とかって結構如実に感じられると
思う、ね、違うカレーが食えると、
はい、
なるほどですね。
ちょっとその辺も面白いかな、
はいはいはい、
ちょっと付け足して
対比がね、
はい、
面白いですね。
まあその3つですね、はい、まあ、料理のことと、
うんうん、
であと1つね、これカルロスさんに、
はい、
前回に日本と台湾の便数、はい、飛行機の便数があって話があって、うんうん、僕ちょっとはっきり何便出てるのか分かって、その時まあ多いですよねみたいな話でちゃんと答えなかったんですけど、調べました、
はい、
そうしましたらですね、今日現在なんですけど、東京台北は羽田台北がまず9便、
1日
羽田台北1日、今日ですね、まさにこの収録の今日なんですけど、で成田台北が18便だから、東京台北っていう意味では27便出てて、で成田と高雄便というか他に4便あるんで、はい、まあ東京から台湾に行こうとすると1日31便あって、 で、日本中はね、はっきり分からなかったんですけど、日本中だと1日90数便あるらしい。
そんなにあるの？
なんで、もう何も考えないで、スッと行ってくださいもういつでも行けます。
そうだよね。
今日行きたいと思ったら、
まあ、今日行けばいいんだよね。いや、そうなんですよ。いや、おっしゃる通り。あ、そんなにあるんだ。
はい。まあ、それだけ、まあ、行ってる日本人もいるし、来てくれてる台湾人もいるんで、
はいはいはい、はい。
まあ、それだけのポテンシャルはあるところなのかなと思います、
ね。まあ、聞くところによると、台湾人の、
はい、
その1年間の延べの、
はい、
日本への渡航数を考えると、はい、4人に1人が来てるっていう話ですよね。
そうなんですよ。どんだけってい
うどんだけですよ、
ね、2300万人の人口で、延べで言う
と、はい、600万人弱でしょ、確か。そんな数字は
信じられないですよね。
来すぎだろうと嬉しいです。
やっぱりリピーターがものすごい多い
ですね。なるほどね。で、日本からの渡航者さんもどんどん増えてますね。そんだけ90人も出るわけですから。
若干ここのとこ、あの飛行機の便数 LCC が特になんですけど、うんうんうん、飽和状態になってきて、はいはい、ちょっと潰れてる便。
あ、そうなん
です
か。はい、あのとかトランスアジア航空、
トランスアジアね、あれ多分落ちすぎたんだと思うんですけど。
ああ、そっか、
事故が
多すぎたんで、VA なくなりましたよね。
そうです、
はいはいはい、
そうなんです。減ってるかなっていうところはあるんですけど、はい、まあそう、まだまだ全然便利なん で、ね、
だってバニラエアなんて、
はい、
成田桃園であれ1日5便ぐらい出てますよ、ね、あれバカでしょあれレガシーもそんなに出してないよっていう
乗車率ってどんな感じなんですか。埋まってるんですか、しっかり。
ね、往復で片方は大体埋まってますね。片方は信じられないぐらい空いてることあります。
うん、
僕1月の真ん中
にどっちが空いてる感じですか。台湾から戻る感じが、
ね、日本から行くときの方がなんか空いてるかなっていう感じがしますけど、まあまあ行って帰ってなんで、うん、まあ一緒なんでしょうけど、うんうんうん、実際は、まあ、感覚としては行くときの方がバラバラで、この間いろいろ便試すんですけど、航空会社タイガーエアっていう LCC があって、はいはいはい、それこの間乗って行ったら、うん、大体まあ3列3列、
はいはい、
あの A320 なんで3列3列なんですけど、うんうんうんうん、その片側3列に大体1人っていう、う
ん、
それぐらいの感じ。
最高のガラガラ感じ
そんな感じでしたね。
もうそんな終焉が寝転んじゃう
そうそうそう、
嬉しい、どうでもいいっていう。
この間ちょっとあれ結構時間もいい時間だったんですけど、
いい
です
ね、
びっくりしました、まあそれぐらいに興味に行っていただけるところだということで、
気が向いたら行けばいいって話ですよね、
はい
はい。ただまあ一応それでもある程度やっぱりそのセーブできるものはセーブした方がいいので、
はい、
でまあこんちゃんも前教えて僕にくれましたけども、はい、その、日本の LCC というとバニラエアと、はい、あと
ジェットスター
にピーチ、
はい、
台湾線があるとこですよね、
はい、
なのでその会員登録をして、
はい、
のメールマガジンを、
はいはいはい、
取ってですね、
キャンペーン情報をゲット
して、そうなんです、毎週木曜日にその来ますよね。もう
暑いですよね、
暑いですよねめっちゃホットですよねで、おのおの台湾線があるもんですから、
はいはい、
で台湾東京これ往復2980円とか出ちゃうわけじゃないですか、はいはいはい、これちょっともう毎週毎週木曜日大変ですよね。
大変です。金曜日は、まあ、あれ今週は何10時からなのみたいな、
そうそうそうそう、
夕方じゃないのみたいな、
あります。大体6時か7時スタート
で、はい
はい、夜のですね、
そう
そう、帰るのはですね、
そう
です。たまに12時とか10時とかで、最近またね、あのスクートって、
はいはいはい、
あの
スクートおすすめですよ。僕は、
僕もおすすめなんですけど、あれはスクートなんで、
はい、
スクートの日といって10日に、
はいはいはいはい、
あの毎月キャンペーンの告知があるんですよ、
はい、
で僕あの前回その台湾に行った時にスクートで行ったんですけど、はいはいはい、あれもなかなか激安でしたね。
安いですよね、はい、安いのに、はい、台湾便は
787
で機材新しいんですよ、
ね、そうなんですよ。ただ一つ欠点があるとすると、はい、台湾あの桃園成田便が朝の6時半なんですよね、
はい、あ、そう、確かに。
故に強行軍1泊3日という、
はいはい、そうなんです。だからさ、台北の街中を出なきゃいけないのが3時台とか、
そうそうそうなんです、
4時とかになるんで、はいはい、結構
なかなか
微妙な感じですよね。
でそこ行くとね、あの前も話したかもしれないですけど、はい、LCC でおすすめの時間はバニラエアが行きも帰りも、
はいはい、
まあまあまともな時間を飛んでくれてるので、
そうですね、
はい、まあ、初めての人であれば、まあ、わざわざ深夜便をね、
はい、
まあ、使わないまでも、まあ、あのフライト時間って4時間ぐらいですから、
はい、
まあ早い便で行ってギリギリの便で帰ってくるみたいなイメージ
やるとすればバニラエアが一番、
そうですね、バニラエアが一番いいんじゃない
かな。ジェットスターも夜中ですもんね。
そうですね。
だから、まあ、その辺はちょっとね、初心者の方は特に、
はい
はいはい、まともな時間の方がいいかなと。
確かに。
ただ競争も激しいんでね、キャンペーンはね。
まあそうですね、バニラのキャンペーンは激しい
ですね。なかなか激しいですよね。
一瞬ですね。
繋がらないですからね。
はいはい、そうそうそう、繋がらないんですよね。そうなんです。で、あとでも、
はい、
桃園からそういえば、あの電車が、
あ、MRT が、
はい、やっとこう、繋がるぞ繋がるぞ詐欺で何年も経ったんですけど、
3年ぐら
い
ですよね、
はい、やっと試運転が始まって、はい、一般客ももうそろそろ、
あれ確か4月、
はい、
ぐらいから
なんか3月4月ぐらいから行けるかなという感じがします、ね、あれだいぶ早くなるんですよ、30分とか。
そうですか、あれバスですから渋滞があるとかかっちゃうんですよね、はい、
そうなんですよね。
ただ
やっぱり1時間確保だったんです
よ。そうですよね。で聞いた話だと、ただその MRT がその桃園から台北の一応駅まで着くという話なんですけども、はい、台北駅本当のそのどうですか、駅の中心まで行こうと思うと、はい、結構一駅ぐらい歩くんですよ、はい、要するにイメージしてほしいのは東西線の大手町から東京駅に歩くんですよね。
確かに確かに、
そんな感じのちょっと話を聞いたんですけど、
でかい荷物持った人はちょっと
辛いみたいな感じですよね、 感じですよね、はい。まあ、でもまあまあでも使いようなので、それはそれで、はい、まあ、台湾なんで、まあ、あの暖かいですから、そんなね重い荷物を
まあそうですね
、はい、
身軽に行っていただきたい
かな。でも電車で行くと運賃ってどんなもんなんですかね、あれバスで比べたら、ね、一緒ぐらいなのかしら。
空港の便かなんですかね、ちょっと値段見てないですけど、うん、多分ちょっと高いとは思うんですけどね、バスよりは。
バスであれ片道いくらぐらいですか、
今で115
かける今台湾ドルってかける3ぐらい、
3.78
って感じなんですかね。そうですね、だから大盛り500円弱ぐらいのイメージなんですね、日本円で言うとですね。
そうですね、
いやそれ若干安い、高いぐらい
じゃないかなと思うんですけどね、うん、時間は確実に短くなるみたいな
ん
で、ね、
あれもなんか24時間行くんですか。
いやいや、だからバスは今24時間一応あるんですよね、はいはい、夜中になるとちょっと便数が減ってですけど、
うん、
電車はね、確かね、その朝の6時半とかの飛行機に乗ろうとするとちょっと台北から出てない時間だなと思います。
なるほどなるほど。
だ、まあ、だんだん利用客増えればね、
まあ
増えればね、
はい、まあまあ終夜運転になるんでしょうけど、はい、あ、そうだ、バスターミナル変わったんですよね、場所。
あ、変わったんです、あれ大不評らしくて、ね、
あ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。
前はほら結構でかい、
はい、
分かりやすい、
はい、
バスターミナ
ルだったんですけど、西側だったん
ですか。そうですよね、
いうとこだったんですけど、はい、ちょっと場所変わって、
はい、
結構バス会社も怒ってるって言ってましたね。
あれ分かりにくくなったってこと。
分かりにくくなった
、
ま、あの本当に大昔からバスターミナルといえば、うん、空港行きのバスターミナルとか、
はい、
あの西、駅の西側のあそこだったんですけど、だからまあそこで慣れてたっていうのもあると思うんですけど、やっぱり分かりにくく、使いにくくなりましたよね。
前は確かに分かりやすかったですよ、
は
い、うん、そうそうそう、なるほどね。はい、じゃあ話をちょっと戻しますけど、
はいはい、で今回、
はい、
まあ、2回目になるわけでございまして、
はいはい、
でカルロスさんが、
はい、
まあ、この間もその前回、
はい、
その初心者のということで、まさにその、
はい、
初心者の方が必ず行くと言われる、
必ず行くというね、
9分に行ってこられた
ということ
で、これ9分ね、僕ね、大体こう初めて行くんで一緒に行きましょうって話すると、前まではいや時間かかるし、
うん、
行かなくていいよって言ってたんですよ、
はいはい、
でだんだん分かってきたことがあって、
うん、
それと僕がじゃあ行かなくていいよって言って分かったよって言うんだけど、うん、みんなやっぱり心残りになって帰っていくっていうことが分かったので、9分やっぱり気になる方は、はい、もう行ってください。
はい、行きました。僕は
行くとやっぱり、あのテレビでよく見る観光案内によく載ってる、あ、まさにあの景色だなっていうのがあるから、
は
い、
よかったですね。
行くとやっぱりこう、はい、そこで一回こう腑に落ちるんで、
うんうんうんうん、
それはねやっぱり、ね、僕行っていただいた方がいいなっていうことがね、
はい、やっぱ行ってよかったですから、
はい
はい、
分かったんで、
はい、
ちょっと時間かかるんですけど、
ね、はい、
1時間半とか
2時間ぐらいは
覚悟しないといけないんで片道、はい、だから最初は、まあ、1泊2日だと結構時間的にもったいないかなって気がするんですけど、
う
ん、まあ、2泊3日で行かれる方だったら行ってもいいんじゃないかなと、
ね、2泊3日だったらまあいいんじゃないですかね、
はい。
あとほら行く時間のちょっと問題があると思うんですよ、
はい、
まあ、9分というとやっぱりそのライトアップされたね、
そう
ど
う
してもね、
夜の方がるんですけど、
はい、
ただすっごい
混みますよね、混みますよね、
もう本当に今洗い状態で全然進めないし、でみんなとにかくあの景色写真に撮りたいんで、 立ち止まって写真撮りたいかになっちゃうんですよ。
ポイントがね決まってるから。
そうそうそうそう。でもそうするとまず中国人のおばちゃんには勝てません。
勝てません勝てません、絶対無理です。
だから僕らは隅の方で写真撮ることになるんで、
そこにさらにコリアンも来ますから。
そうです、
叶うわけないです日本人で。
そうそう、中国人のおばちゃんとコリアンのお姉ちゃんが勝てないんで写真では。
間違いなく叶わないですね。
なんであの今回カルロスが行かれたみたいに、はい、午前中、
そう
早い時間に行きましたと、はい、空いているという。
僕が行ったのは10時過ぎぐらいに空いてですね、はい、でまああのいわゆる9分 の坂を行ったり来たりして、はい、まあ、お昼ご飯をね、はい、そこで食べて帰ってきたんですけど、はい、9分でほらなんか聞いた話だと、はい、まあ、僕も行った時もそうだったんですけど、はい、天気がやっぱり悪い日が多いらしいん
です。あの辺は雨がすごく降ると思うんです
ね。そうですよね、なんか煙ってるんですよね常に、はい、だからそれでかつ人がわんさかいてですね、はい、で夜っていうのはちょっと考えられないなっていう気が。
去年もね、去年も2回ぐらい行ったんですよ、初めて来る、タイミングで来るっていう人が、気分行きたいんで、一緒に行ったんですけど、まあ、やっぱりどっちも夜行ったんで、すごい人
ですよね、のんびり見れないですよ
ね。のんびり見れないですね。
あえてだから、まあ、午前中の空いてる時間に行ってですね、はい、であとは人間の想像力でなんとかなりますから、
補正していただいて、
ここがライティングされるんだなみたいな。でむしろ昼間行った方がその絶景がねよく見えますので、
あそうですね、はい、あの9分ってこう斜面にあるんで、山の斜面にあるんですけど、 その山ちょうど下り切ったところが、まあ、
うん、
海が見えるので、見下ろすとすごく綺麗なところ で、
はい、
まあ、風情があるなっていう感
じですね。ありますよね。だから逆に僕はなんか早い時間に行った方がなんか逆にいいんじゃないかなっていう気がしましたですね、
は
い、あのそれこそ千と千尋の神隠しの、はい、あのロケーションのイメージで行くんだったらむしろ午前中に行った方がいいんじゃないのかな
と。そうですね、
はい、でまあ、僕は行きはちょっとバスで行きまして、はい、帰りは
あの
電車で、
あ、はい、電車の駅まではどこ、
あの そこまではバスで行きました。
あそこまでバスで
行きました。あの、なんちゅう駅でしたっけね、ローなんとかっちゅう、
水宝じゃ
ない、あ水宝ですかね、はいはい、あそこから電車に乗りましてですね、はいはいはい、あれもなかなか良かったですよ。
あそうですね、あそこまで結構電車で来られて、はい、そうバス乗り、はい、電車バスに乗り換えてってことですよね、
はい
はい、僕をちょっとおすすめしてるのが、はい、まあ、行き電車で行っていただいて、うん、そのバス乗り換えてってパターンで、はい、行きそれ使ってもらって、はい、帰りってそのバス待ってんのが結構待ってる人の数が多いし、そうそう座れないと結構きついっていうのがあるんで、
はい、
タクシーの運転手がタクシーはそこ待ってるんじゃないですか、はいはい、で一応どこまでって言うと一律料金でメーター回さないで行くんですけど、まあ、交渉して値切って、
はいはいはい、
ぜひキールンっていうね、
キールン
っていう、まあ、基礎の木に龍
ですね、はい、
って街があるんで、まあ、そんなに離れてないです。タクシーで行ったら20分とかで行
くん
で、あのそこまでタクシーで乗せてもらうと、台北まで電車でそこから出てるんで、その町行くと美味しい海鮮が食べれますので、あで、あの夜市も
行かないあるんですか。へ
え。ついでに言うと、そこから10分ぐらい歩くと沖合う
あ、あるんだ。
ますので、
あるんだ。あ
のぜひそのコースを行っていただくと、初心者の方でも
なるほど
楽しんでいただけるかなと。ちょっと実はこの収録の前に、
はい、
カップルの台湾旅行の会っていう言ってたんですけどね、ちょっと沖縄の話をしちゃいまして、
ね、
失礼し
ました。まあそれはそれでいいんじゃないですかね。なるほどね、まあでも本当にあれですよ、僕前回のコンちゃんがいわゆるおすすめするところの、
はい、
その台湾旅行の初心者がね、
はい、
まあ通らなきゃいけない登竜門ですね、はい、一応行ったつもりでいたんですけど、はい、やっぱ良かったですよ、本当に良かった、ね、あの本当にね、なかなか考えてみたら一人でその外国をブラブラすることもなかなかないわけでして、まあそれを差し引いても非常にやっぱり身につくものがやっぱありましたよね。で、若干1泊3日で行ったもんですから、やっぱり欲求不満もやっぱあるわけですよ、はい、ああそこも行っとけばよかった、はい、そこも行きたかったみたいな、でそれをまた糧にまた次行きたいなと、
はい、
なんかそれはいいです
ね。そういうパターンでこう行っていただくといいかなという、
はい、3泊いらないですね、
3泊いらないですね、はい、ぜひこうちょっと腹8分目、7分目ぐらいのところでやめといてもらって、ね、また行ってください。
ですね。土日月もしくは金土日、
はい、
このパターンで、で、祭日挟まなければ意外と安くチケット買えます
からね。そうですね、そう
です、はい、まあ、場合によっては2万円ぐらいで買えちゃうかもしれないですよね。
行けますね。
行けます
よね。1万円台目指していただいて。
僕ちなみにそうでしたから、スクートそうでしたから
。ああ、いいですね。
しかも僕の場合あのバルクヘッドの席取ってそれです。
あ
165とかで行きました。
ああ、めっちゃ安い
ですよ。だからあれだって座席指定で
1500円か2000円しますからね。
そうですよね。
だからそれしないんだったら1万2000円とか、ね、大阪まで行けませんよ。
なるほど。
岐阜羽島ぐらいまで新幹線だったらそこまでしか行けませんよっていう。それで往復ね、台湾行けるわけですから、うん、やっぱりぜひね、
ぜひぜひ行ってください。
欲しいですよね。はい、今ちょっと第2回目ってことで、はい、はい、まあ、こんな感じで、まあ、初心者にね、
はい、
こういうコース行ってくださいってことで、こんちゃんのおすすめでした。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。